とっさか峠第一回。龍一の家に祖父の後妻として小松と連れ子の竹和が来たのは、母が死んで1年ほど経った頃のことである。竹和は小松が満州で拾った孤児だった。龍一も早くに父を亡くしていたので同じ境遇だ。5歳の割に体が小さく、満州育ちのせいか言葉もおぼつかない。人見知りが激しく、おどおどと上目遣いに人を見る。その陰気な目つきが龍一の勘に触った。
あいつは俺の何になるんや。
使用人の良蔵に尋ねると、彼は困り顔でしばらく考えていたが、やがてこう言った。
小松藩が龍ちゃんのばあちゃんで、その子供が竹ちゃんや。ということは竹ちゃんは龍ちゃんのおじさんとちゃうか。
俺は竹和より7つも年上やぞ。なんでおじさんになるねん。
それもそやな。竹ちゃんと龍ちゃんは他人やし、小松藩と竹ちゃんもほんまの親子とちゃうし。そういや、おじいはんと龍ちゃんも地位がつながってへんのや。ああ、ややこしい家やな。もう弟でええのんちゃうか。
と、良蔵はのんきにごましお頭をかいた。龍一はこの再婚に初めから不満だった。小松は祖父の伊太郎と20も年が違う。そして自分が産んだわけでもない子供を連れてきている。第一、小松はもともと良蔵の嫁になるはずの女だった。それを祖父が横取りしたような形で迎え入れたというのに、良蔵はまるで人ごとのようにのんきなのだ。少々ぼんやりした男で、金も家もなく、15年前から新谷家の住み込み使用人として働いている。勤勉で心根の優しい男ではあるが、主人に許嫁を奪われてもヘラヘラとしている神経が龍一には理解できない。一体どこまでお人よしなのか。
タケちゃんを可愛がったりーな、
などと前歯の欠けた口を大きく開いて笑う良蔵の顔を見ていると、このお気楽さでは一生嫁の来手もなかろうと子供心に龍一は思うのだった。小松がなぜ見ず知らずの竹和を引き取ったのか、細かい経緯を龍一は知らない。満州で夫に先立たれた後、小さな食堂を経営していたこと、戦争が激しくなり町の治安が乱れてきたので店を閉めたこと、日本へ戻る旅の途中で孤児の竹和を拾ったということは周囲の大人たちから聞かされていたが、それ以上のことが小松の口から語られることはなかった。無口で無表情な女で、伊太郎に小言を言われても口応え一つしない。言われたことは黙々とこなすが、余計な話はせず笑うこともない。良蔵も、
小松の声は聞いたことがない
と言う。そんな小松が竹和にだけはとろけるような顔を見せ、
この子は私がむしろに包んで育ててきたんやきに、
と得意そうに言うのだ。その言葉は、共に身寄りのない者同士寄り添うように生きてきた絆の強さを物語っているようだった。小松にとって竹和は我が子に等しい存在に違いなかった。どんな戦いきさつで新谷家へ来たのかも定かではない。龍一にすれば、初めは使用人の嫁だと思っていた女がいつの間にか祖父の嫁になっていたり、くっついてきた子供がおじさんだか弟だかわからなかったりで、唖然とするばかりだった。伊太郎からは一言の説明もなく、
気がついたら小松も竹和も込みで新谷家の一員に収まっていたというわけだ。小さな茶舞台を取り囲み、黙りこくって飯をかき込む新しい家族たちの顔を眺めていると、龍一は不思議な気持ちになる。一つ屋根の下に暮らしていながら、祖父も含めて誰一人血のつながった人間がいないではないか。仏間の天皇陛下の御神栄と並んで掲げてある父母の家の下で、当たり前のように針仕事をする小松や、家の中をちょこまかと歩き回る竹数の姿を見るたび、少しずつ自分の居場所が失われていく気がする。まるで座っていた座布団に割り込まれ、じわじわと押し出される感じだ。ささくれるような苛立ちが心に広がっていくのを龍一はどうすることもできなかった。龍一の父は12の年に新谷家へもらわれてきた養子であった。元は二宮村の貧農の子で、男ばかり8人兄弟の長男だったが、整った顔立ちと利発な物言いを伊太郎に見込まれ、かすりの着物一枚で養子に来たという。当時の新谷家は米や大豆の商いの傍ら、小作農を幾人も抱える大地主だった。伊太郎は材木商のでっち奉公から始めて身代を起こした苦労人で、商才に長けており、米商売だけでなく裏稼業で高利の金貸しもやっていた。父は伊太郎の期待通り優秀な成績で中学を卒業し、善通寺の騎兵隊に入隊した。そして隊長付きという栄誉ある職務に就いた。兵隊さんがもてはやされた時代である。休暇を取り善通寺から馬に乗って帰ってくる父の軍服姿は遠目にもよく映った。畑仕事の農夫たちは手を止めて見送り、子供たちは物珍しげに馬の後をついてきた。若い娘たちは軒先に隠れて戸口の隙間からまじまじと眺めた。
伊太郎藩は英語養子さんを見つけてきたな。
新谷の息子の嫁になりたいという娘は数多くいた。そのための静かで壮絶な争いが村のあちこちで展開されていたようだ。そんな争いを尻目に、父はある日吉津村から一人の娘を連れてきた。ハキハキした芯の強そうな娘、伸びやかで屈託がなく、茶目っ気といたずらっ気のある娘、二十歳になったばかりのその娘が後の龍一の母だった。一対のおひなさんのようだと称賛されたこの夫婦は、一年後に息子の龍一を設けた。その二年後、父は24歳の若さで肺結核で死んだ。その頃から福の神が見放したように新谷家の星雲は陰りを見せ始めた。時代は戦争に向かってひた走り、あれほど手広く商っていた米が配給制になって手に入らなくなった。伊太郎は表向きは店を閉めていたが、米や酒や味噌、醤油などを裏取引し、こっそり売買するようになった。その一方で田畑を売り食いし、奉公人も手放した。店を手伝っていた使用人でただ一人残ったのは良蔵だけだった。身寄りがなく、どこにも行き場のない良蔵は、新谷家の離れの物置をねぐらにして居候のような生活をしていた。年老いて働く気力のなえた伊太郎に代わって店の掃除をしたり、わずかに残った田んぼを耕したり、岡山へ いぐさかりの出稼ぎに行ったり、近所の使い走りなども引き受けて日銭を得ていた。一方、伊太郎は日がな一日、何もない店先に座ってキセルタバコをふかし、時折訪れる客に金を貸し付けたり、裏で仕入れた米を売ったりしていた。それは母が死んでも小松が来ても変わることはなかった。ただ龍一だけがそんな家族に心を閉ざし始めていた。竹和はおとなしい子供だった。小松を唯一の頼りにしているようで、少しでも姿が見えないと不安げに探し回る。一人で外へ出ることもなく、だだをこねて困らせることもない。伊太郎や良三に懐く様子もなく、まるで影のように小松にくっついている。他人でも一緒にいると似てくるのかと思うほど似た者同士だった。龍一は初めの頃、伊太郎に命じられて、しぶしぶ竹和を連れ歩いた。学校へ行ったり、河原へ行ったり、時には近所の畑へナスやキュウリを盗みに行ったりもしたが、遊び始めると竹和のことなどほったらかしだった。
あいつ、龍ちゃんの弟か？
不思議そうに尋ねる友達に、
知らん。
と答えてそっぽを向いた。竹和が悪童に押し倒されて泣いていても、鉄棒に頭をぶつけてコブを作っても知らないふりをした。そればかりか、誰も見ていないときは頭をこづいたり、持っていた飴を取り上げて捨てたりもした。
おばはんに言うたら泣かしたるからな。
脅かすと竹和はベソをかいて恨めしげに見上げ、こっくりとうなずく。その卑屈な目つきがまた憎らしい。こいつは笑っても憎らしく、泣いても憎らしいやつだと思った。